恋愛が上手な人と下手な人の31枚。その1、恋愛が下手な人は恋はやっているものと思っている。恋愛が上手な人は恋は向かっているものと思っている。恋はやっているものでしょうか、それとも向かっているものでしょうか。厳密に言えばどちらも正解です。突然恋をやっていることもあれば自分が恋に向かっていることもあります。ただし大切なのは事実ではありません。考え方です。恋に対する考え方は恋の人気や成功率に影響するためあらかじめ意識をしておく必要があります。恋愛が下手な人は恋をやっているものと思っています。もちろんある日突然恋の人が現れ猛烈な病状を受けることもあるでしょう。ただしやルックスに恵まれた人が立っているだけでも持てるはずです。しかし恋はやっているものと思っていると不運で消極的な姿勢になりがちです。縁に恵まれるのを待つ。話しかけられるのを待つ。自然と仲良くなるのを待つ。実行しているだけではなかなか恋は進展しません。運が強い、人が強い、気にしないや相手次第の要素の皆さんを恋は影響を与えます。行動しなければ結果もよ。恋がなくなる可能性もあります。何より夢になっていると自分で恋をコントロールしにくくなります。自分が望む展開ではなく望まない展開になる可能性が高くなるでしょう。結果として不安と苦しみの多い恋になりがちなのです。恋愛が上手な人は恋は向かっていくものと思っています。自分が動かない限り恋は向かない。恋愛上手なためには自分が行動していく必要がある。うまくいかない可能性が高くても恋を消費しているとして恋に貪欲な姿勢があります。常に積極的で考えの前向きです。縁に恵まれるのを祈り継ぎ出そうとします。話しかけてもらうのを待つように話しかけようとします。仲良くなるのを待つのではなく仲良くなりに行こうとします。だから恋の進展も早くなります。恋は向かっていくものという意識があるため行動が変えていけない。自分が恋をコントロールしているため自分の時間が強くなります。恋は楽しくなります。結果として恋の成功率を高めます。恋はやっているものではなく向かっていくものと考える。恋愛が上手な人は余計な言葉は包丁のようなもの。再会によって相手を喜ばせることに使うこともできれば相手を傷つけることに使うこともできます。たとえ衝突であっても強力な力がある。たった衝突で雰囲気が悪くなることもあれば暗くなることもあります。たった衝突で心の距離を近づけることもあれば遠ざけることもあります。言葉をやるという意識を持ち、発言の前には慎重を心がけることが大切です。恋愛が下手な人は余計な衝突が多いという特徴があります。言わなければいい言葉をわざわざ言ってしまいます。例えば好きな人と会話するとき以上好きですなどと言ってしまいます。以上という衝突が余計です。余計な衝突があるせいで真剣な気持ちがきちんと伝わらず誤解を招くことになるでしょう。食事を誘うときも余計な衝突があります。一緒に食べに行きませんか。どうせ暇でしょうなどと誘います。どうせ暇でしょうの衝突が余計です。相手を感じているような印象があるため言葉がやすくなるでしょう。本人は言わないのですが言葉をやるという意識が弱いのでうっかり余計な衝突を言いやすいのです。一方恋愛が上手な人は余計な衝突がありません。その代わりストレートな衝突が多い。言葉を語らずストレートに自分の気持ちを表現しようとします。好きな人と会話するときも好きですという衝突で気持ちを伝えます。余計な言葉で語っていないので相手の心に響きます。食事に誘うときもぜひ今度一緒に食べに行きましょうと言います。ストレートな衝突から爽やかな印象です。正しく言うのが爽やかで恋愛もスムーズになるのです。余計な衝突を避けストレートな衝突を整える。恋愛が上手な人と下手な人の31枚。その3、恋愛が下手な人は交際には告白が必要と思っている。恋愛が上手な人は告白がなくても交際は可能と思っている。愛する気持ちを抑え交際を申し込む手段。それは告白です。いつどこでどう気持ちを抑えようか。断られたらどうしようか。ドキドキすることもあれば時には胸が締め付けることもある。真剣に告白の方法を悩んだ人も多いのではないでしょうか。さて、恋愛が上手な人と下手な人には告白の意識に差があります。恋愛が下手な人は交際には告白が必要と思っています。告白をしないまでは永遠に付き合うことができず、友人関係のままで終わると思っています。とにかく交際のためには告白という行為にこだわりタイミングを計って告白をしようとします。確かに告白は交際を申し込む手段としてとして有効です。友人関係が恋人関係に直接するとしてもっとも尊敬な手段でしょう。告白がなくて相手恋人関係になれ堂々と交際を始めることになります。しかし告白という手段に関わるのは要注意です。告白をすると相手にニーズと共に交際ができるのか、できないのか、相手によっては急な痛みを帯びストレスに感じることもあるでしょう。世の中には様々な人がいます。告白されたいという人もいるでしょうが、告白されるのは苦手という人もいるでしょう。いきなり交際に発展させるのではなく、ゆっくり交際に発展させたい人もいるはずです。交際には告白が必要と思い込んでいると、恋愛に成長になったり、停止になったりします。告白も良いのですが、こだわりすると、かえって交際の失敗を招く場合があるのです。一方、恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人は告白がなくても付き合います。むしろ告白という手段にこだわらず、ゆっくり自然と交際状態に持ち込もうとします。例えば、雑談の方で、次第に相手と仲良くなります。デートに誘うのではなく、食事に誘います。自然なコミュニケーションを増やして、じわじわ心の距離を近づける。仲良くなるにつれて、頻繁な関係になっていく。その関係がどんどん発展していけば、最終的に交際している状態になります。告白がなくても、交際という状態にすることが可能です。告白は、しない穏やかな真剣になるため、相手を受け入れやすくなるのです。恋愛が上手な人と下手な人の31枚。その4、恋愛が下手な人は恋愛期間に皮を再生している。恋愛が上手な人は現実の方に皮を使っている。恋愛期間に興味がありますか。恋愛を同時させたいとき、特に恋愛期間をすることがあります。例えば、パワースポットの訪問です。縁結びに効果があるとされる神社を訪問して、恋愛期間を思います。現在のところ、パワースポットの効果は未確認です。実際に効果があるかは不明ですが、自分の心が強くなると思うなら一定の効果もあると言えるでしょう。ただし、恋愛期間は程度が大切です。恋愛が下手な人は恋愛期間に皮を再生しています。時間や機会さえあれば恋愛に中断をしたり、パワースポットを訪問したりします。恋愛期間が適当ではないのですが、多分なのは注意が必要です。恋愛期間とはいえ、時間やお金が必要です。パワースポットを訪問するなら時間やお金だけでなく、気力や体力も必要になるでしょう。恋愛が下手な人は恋愛期間に皮を再生するため、一番大切な現実の恋愛でパワースポットに置きます。恋愛期間に力を入れば入れるほど現実の恋愛がなくなるという皮膚な結果になるのです。一方、恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人はあくまで現実の恋愛に皮を使います。恋愛期間をすることはあっても、気休め程度であり、夢中になることはありません。恋愛が起こっているのは現実です。きちんと現実を直視しているので、社会的な手段に依存して自分を失うことはありません。社会的な恋愛期間より現実の恋愛に皮を使うことが、単なる支援の有効に活用できます。結果として、恋愛が進展しやすくなったり、成功率が上がったりします。恋愛期間より現実の恋愛に皮を使う。恋愛が上手な人と下手な人の31枚。その後、恋愛が下手な人は会話ネガティブなキーワードが多い。恋愛が上手な人は会話ポジティブなキーワードが多い。恋愛が下手な人は会話ネガティブなキーワードが多いのが特徴です。嫌い、退屈、汚い、悲しい、苦しい、不愉快、ムカつく、イライラ、つまらない、気持ち悪い、会話中ネガティブなキーワードがたくさん登場します。言葉には力が宿っています。ネガティブなキーワードを使用していると聞いている人を再生させます。たとえそれが本音とはいえ聞いている人はない気分になりません。ネガティブなキーワードを頻繁に登場すると会話の雰囲気がなくなるだけでなく一定の本人の印象まで悪くなります。ネガティブなキーワードを多用する人に抵抗を感じて恋愛対象から外れ距離を置かれてしまうでしょう。一方、恋愛が上手な人は役を心がけています。会話にポジティブなキーワードが多いのが特徴です。好き、充実、嬉しい、楽しい、面白い、素敵、綺麗、美しい、可愛い、気持ちいい、会話の至るところにポジティブなキーワードがたくさん登場します。ポジティブなキーワードが多いと自然と会話が明るい雰囲気になります。一緒にいて楽しい、楽しい時間の過ごせそうと感じてもらいます。前向きで豊かな感性を持つ人に魅力を感じるようになるのです。さて、ここでよく悩むことがあります。ネガティブな場合にはネガティブなキーワードを使うしかないという悩みが起きています。悩ましい問題に思いますが、実際は単純に解決できます。表現の仕方を複数やネガティブな場合でもポジティブなキーワードだけで表現が可能です。例えば、嫌いという言葉は好きではないと言います。つまらないという言葉は面白くないと言います。醜いという言葉は美しくないと言います。表現の複数やネガティブな場合でもポジティブなキーワードだけで言いたいなのです。できるだけネガティブなキーワードを増やしましょう。できるだけポジティブなキーワードを増やしましょう。ネガティブなキーワードが少なくポジティブなキーワードが多い人は必ず持てます。会話ではネガティブなキーワードを増やし、ポジティブなキーワードを増やす。恋愛が上手な人と下手な人の31枚。その6、恋愛が下手な人は原点主義。恋愛が上手な人は家庭主義。家庭主義と原点主義。組織によって人事評価の方法として有名ですが、恋愛でも使われることがあります。恋愛が下手な人は原点主義が特徴です。好きな人ができて仲良くなるなら相手の悪いところを見せることがあります。気がつかない。言い訳が多い。話がつまらない。頭の回転が悪い。家族と仲が悪い。恋愛が下手な人は相手の悪いところを見せる癖があります。相手を隠しに連れて悪いところを見せてしまうため、違和感や抵抗感が強くなります。原点主義でもいいように思いますが、注意が必要です。世の中に完璧な人はいません。どんな人にも悪いところがあります。原点主義になると、どんな人も原点対象になります。悪いところを見せるために原点なく定期、人づきあいや抵抗を要します。もちろん、現実の恋の発展も妨げます。愛するのは理想を完璧に表現したいということになってしまうのです。一方、恋愛が上手な人は家庭主義です。恋愛が上手な人は相手に多少の干渉があっても気にしません。誰でも干渉があって当然と考え、簡単に受け止めます。相手の悪いところより良いところを見せる習慣があります。気がつく、言い訳をしない。話が面白い。頭の回転が速い。家族と仲がいい。相手を隠しに連れて、どんどん家庭なく定期、魅力や可能性を感じるようになる。その人の素晴らしいところを見るので、人づきあいも上手になり、恋愛にも良い影響を与えるのです。 減点主義ではなく加点主義になる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その7。恋愛が下手な人は上手な恋愛の知識が不足している。恋愛が上手な人は上手な恋愛を知識している。恋愛が上手なには上手な恋愛について知っておく必要があります。知っているかどうかは重要です。上手な恋愛をしないと不確かで闇雲の行動しかできませんが、知っていれば有効で効果的な行動ができます。上手な恋愛の知識があるほど、彼女の正確性が向上するのは確実です。恋愛が下手な人は上手な恋愛の知識が不足しています。恋愛についてきちんと学んだことがありません。当然ですが、上手な恋愛をしなければ生き方が一般になります。こうすればいいのではないかという適当な思いつきで行動します。誰も頼らず、独自の考えで行動するのはいいのですが、自分の考えが正しいとは限りません。誤解や勘違いがあるかもしれません。偏った考えになっているかもしれない。何か重要なことを見落とし、逆効果になっていることもあるでしょう。独断と偏見で恋愛に対してはうまくいかないことなく抑制するのも当然です。恋愛を上手にするためには、まず書籍や雑誌などを通して上手な恋愛について学ぶ必要があります。恋愛が上手な人はきちんと上手な恋愛を学んで熟知しています。モテるための条件、魅力的な見せ方、繰り出せることを上手な恋の伝え方、告白のこと、トラブルになった時の対処法も知っておくと便利です。上手な恋愛について勉強しているから、トラブルを避けられ恋愛がスムーズになります。勉強によって必ずミスを防ぐわけではありませんが、防ぎやすくなるのは確実です。恋愛にも勉強が必要です。できることがあればきちんと準備しておくこと、防ぐミスがあれば確実に防いでおくことです。勉強不足は失敗を招くだけでなく、不幸も招きます。勉強によって大きなチャンスを失うこともあれば、大きなチャンスを得ることもあります。本気で恋愛の成功を願うなら、恋愛について学んで当然です。恋愛にも手間せず、より設定することも大切です。上手な恋愛について知ることは恋愛上手の近道になります。きちんと上手な恋愛について勉強する。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その8。恋愛が下手な人は、ハズを盲信して自然な動きになる。恋愛が上手な人は、ハズを参考にして自然な動きになる。ハズとは、実用的なことや技術のことを言います。世の中には様々なハズがあります。勉強のハズ、スポーツのハズ、趣味のハズなど、多種多様です。もちろん、恋愛のハズもあります。恋愛のハズを利用するのはいいのですが、確実に恋愛を促すはありません。利用の仕方によって、ハズの価値を十分に知らせないことがあるため、注意が必要です。キーワードは、盲信と参考です。恋愛が下手な人は、ハズを盲信します。ハズの内容は絶対正しいと信じ込み、真理や本質を確かめず、ハズの通りに行動しようとします。もちろん、価値のある内容であるのは確かですが、盲信は危険です。ハズはあくまで一般的な内容です。普遍的な内容もありますが、内容の多くは基本、英語一般論です。ハズは、読書の性格や考え方、内容や素晴らしい、立場や年齢まで考慮されていません。ハズは絶対正しいと、盲信すると、柔軟で臨機応変な対応ができなくなり、自然な動きになります。恋愛を促すことが、かえって失敗や誤りを招きやすくなるのです。恋愛が上手な人は、ハズを盲信することはありません。ハズの内容はあくまで一般論であり、融通が利かなかったり、例外があったりすることを承知しています。自分に役立ちそうなところでピックアップします。自分の状況に当てはめて応用します。自分には関係ない部分は無視する話です。あくまで参考にしているため、自分の状況に合った考え方なり、うまく恋愛に生かせるのです。恋愛のハズは盲信することではなく、参考にする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その9。恋愛が下手な人は自分はモテないと思っている。恋愛が上手な人は自分はモテると思っている。あなたは自分のことをモテると思いますか？それともモテないと思いますか？自分の状態をどう思うかは実に大きな問題です。心で持っていることは現実に反映されやすいからです。恋愛が下手な人は自分はモテないと思っています。ただしをルックスの整った人が自分はモテないと言われている様子を想像してみてください。見た目はモテそうでも暗い表情で自分はモテないと弱々入っているとだんだんそう見えてくるはずです。モテないと思っているせいでだんだん現状ない発言表情態度になります。弱々しい様子なので実際に魅力があっても反映ず、現状自信のない様子の周りも触り実際にモテなくなる。自分はモテないと思うから本当にモテなくなるのです。恋愛が上手な人は自分はモテると思っています。現実ではまだモテていなくてもいいのです。どう思うと本人の理由。実際はモテていなくてもとにかく自分はモテると本気で思うことが大切です。想像でもいいのでキラキラ輝いている自分を想像します。自分は魅力的な人間だ。周りの女性たちは自分を見て止めていると考えています。嘘でもいいのでそう考えているとだんだん自信が出てきます。自然と非常した発言表情態度になる。心も余裕が出てくる。自分はモテると思っていると異性を引きつける要素が本当にモテてくるのです。あなたが思った通りの自分になります。自分はモテると思っている人が本当にモテるのです。事実に関わらず自分はモテると思う。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その10。恋愛が下手な人は子供がない。恋愛が上手な人は子供が好き。あなたは子供が好きですか？子供好きと恋愛。どう関係があるのか疑問を持つかもしれません。確かに一見すると無関係に思えますが、実際は大変です。子供好きかどうかは恋愛の工程と性につながる間接的要素があるからです。恋愛が下手な人は子供がいないです。子供がいない。子供はうるさいので、子供と一緒にいたくない。正直な意見かもしれませんが、要注意です。子供を制した瞬間、周りの女性たちは恋愛の印象で後ずさりするでしょう。子供を制するということは出産や結婚も制するということ。出産や結婚も制するということは恋愛や交際も制することになります。すなわち、子供がいないという人は後回しに恋愛も制している印象を与えるのです。本人にそのつもりはなくても、そうした答えを与える発言です。子供がいないになると自然と異性を抑える雰囲気になって、異性を引き寄せる魅力が生きるのです。恋愛が上手な人は子供が好きです。子供が大好き。子供と一緒にいると同心に戻れる。子供が好きという人は結婚や出産はもちろん恋愛や交際も受け入れている様子に映ります。子供が好きという人はこの人との恋愛は楽しそうだと思わず優しい雰囲気が流れます。子供と一緒に遊ぶことには優しい印象を受けるのではないでしょうか。子供を受け入れている様子は器が大きくて優しい心の持ち主。自然と異性を引きつけるようになり恋愛力を高めます。さて、子供を好きになるとはいえ正直な気持ちを強引に変えるのは難しいでしょう。もし子供に対する抵抗感があるなら、どうに考え方を変えることがあります。子供の悪いところは見ず良いところに注目すればいいのです。例えば、同心に戻る先生という手を倒すと子供であっても尊重の気持ちが生まれるでしょう。少しでも子供好きになることで自分の器を広げることができます。子供好きになる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その11。恋愛が下手な人は頑張れと応援する。恋愛が上手な人は無理しないでねと気遣う。恋愛が下手な人は好きな人に頑張れと応援します。もちろん頑張れという人ことが悪いわけではありません。相手の気持ちを振り出す一般的な応援でしょう。気持ちのこもった力強い言葉で応援すれば相手はますますやる気を出してくれるでしょう。ところが頑張れという人ことは途中場合によって誤解を招くことがあります。相手の立場に頑張れと言われた時の心情を想像してみてください。前向きな話に聞こえると別のニュアンスを感じることがあります。まだ頑張っていないよね。手を抜いているよね。もっときちんとしてよ。まだ全力を出していないでしょう。もっとしっかりしなさい。偉そうにしちゃっているように聞こえることもあるのではないでしょうか。本人が言わなくても本人が言わなくても相手を複雑な気持ちにすることがあります。相手はこう思うでしょう。常に頑張っている。これ以上頑張るのは大変。勘弁してほしいと。何より頑張れと応援が相手に成し遂げたので、社交辞令のようにも聞こえます。多くの人が信頼しているため、相手の心も響きにくいのです。そこで言葉を尽くします。恋愛が上手な人は無理しないでねと気遣います。無理しないでねということは常に相手が頑張っていることを認める意味が含まれます。相手は自分の努力を認められている気持ちになり、心が楽になるでしょう。無理しないでねということは頑張れと言われて優しい響きもあります。相手は適度にリラックスになり、困難の力を発揮しやすくなるでしょう。無理しないでねと言った方が相手を安心させることができ、かえってやる気を起こさせることになります。多くの人が頑張れと応援する中、無理しないでねという言葉をかけてくれる人は魅力的に目立ちます。印象も残りやすくなるのです。頑張れと応援するより無理しないでねと気遣う。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その12。恋愛が下手な人は声をしないか言わせている。恋愛が上手な人は必ず声をする。初夏の方や親切には声を言うのが基本です。声を言うだけなら簡単です。ありがとうございます。頭を下げながら感謝の言葉を伝えるだけのこと。だからこそ、軽視してもいれば重視してもいます。たった一言であっても、声の話は人間関係に影響します。恋愛が下手な人は声の習慣に問題があります。声をしないもしくは言わせています。声を言う習慣が身についていないこともあれば、うっかり言わせていることもあるでしょう。お世話をされて当然という偉そうな考えがあると声を言わせがちになります。声を言わせていることについても、今さら言っても仕方ないと思って放置します。どの場合にせよ声がないのは NG です。悪いがないとしても本人の印象を下げることになるでしょう。どんなに形やルックスが良くても声をしない人は悪印象。どうやって何もないでも声を言わないなら全ての条件になります。一方、恋愛が上手な人は必ず声をします。初夏の方や親切たとえ、行為や親切な小さなことでも喜びを感じながらきちんと声を伝えます。同じ行為や親切な繰り返されたとしても、面倒と思わずその間に声を言います。もし声を言わせていたら、電話やメールを使って声をしようとします。まだ相手が見えるなら、追いかけても声を伝える。声がなくて嫌われることはあっても、声がなくて嫌われることはありません。たとえ、社交辞令であっても声は伝えるべきです。きちんと声を言う人は便利な思考印象です。人からの行為や親切には必ず声をする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その13。恋愛が下手な人は時間がないからあるのを諦める。恋愛が上手な人は時間がなくても愛を言おうとする。好きな人に会いたいけど時間がない。そんな時、あなたはどうしますか？時間は全ての平等に与えられた試験。時間がないときを考えたら、恋愛の上手、手を挙げる重要なポイントです。恋愛が下手な人は時間がないからあるのを諦めます。時間がないから会えない。忙しい時にあるのは雑になってよくない。好きな人は余裕のあるときに会いたい。 確かに、バタバタしながらあるのは良くないと思うかもしれません。一日何十四時間しかないことに皆さんを感じる瞬間でしょう。しかし、みんな忙しい。時間がなくてあるのは諦めているといつまで経っても早くなります。また、今度、次こそは、今度こそ、チャンスを待っているうちに数ヶ月が過ぎていく。時間が過ぎるのは早い。いつの間にか恋も覚めているのです。一方、恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人は時間がなくても会いに行こうとします。本当に相手が好きならどうしても会いたい。短い時間でも会いたいと思うはずです。短い時間でも会いに行くことで愛情が伝わりやすくなります。むしろ時間がないとこそ会いに行こうと考えています。短い時間制限ができるのはタイムプレッシャーになり興奮作用を生み出します。いつも喜ぶのは高揚した気持ちがあるので、彼の関係を深めやすくなります。会う時間が短くてもその分だけ濃い時間にすればいいということ。集中する気持ちがあれば短い時間でも長く感じるでしょう。頑張れば会えるので、まだ幸せです。時間がないとこそ会いに行くベストタイミングです。時間がないからあるのは諦めるではなく、時間がなくても会いに行く。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その14。恋愛が下手な人は人は上手じゃない。恋愛が上手な人は人は上手を使い分ける。恋愛は上手は2種類あります。1、人は上手。2、人は上手。推しの上司は積極的に自分の声を抑える効果があります。推しの上司は相手を強化する効果があります。推しのためなら聞いてみろ。一度は聞いたことがある点ではないでしょうか。恋愛では推しの上司を尊重しますが、時には推しの上司も有効です。さて、恋愛が上手な人と下手な人では推しの上司に特徴があります。恋愛が下手な人は推しの上司に偏っています。ストレートに声を抑える行動が少なく、いつも相手の強く行動があり、周りというか、中途半端な態度、言い方の行動、時には推しの上司も有効ですが、聞いた場合ではなかなか恋愛上司に結びつきません。むしろ自分から恋愛が失敗する行動に進めることになるでしょう。特に消極的な性格の人は無意識のうちに引き金になりやすいため注意が必要です。恋愛が上手な人は推しの上司を抑えられます。基本的に推しの上司で声を抑え、心の距離を近づけますが、時には推しの上司をします。推しの上司はサイズのようなもの。適当な推しの上司は気持ちよく締めたり、マネを防いだり、面白さを増やしたりすることがあります。推しの場合は状況にもよりますが、98に比べないでしょう。推しの上司をバランスよく抑えられることで、恋愛がスムーズに進展するのです。推しの上司だけでなく、推しの上司を抑えられる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その15。恋愛が下手な人は恋をすることが目的になっている。恋愛が上手な人は好きな人と結ばることが目的になっている。あなたにとって恋の目的は何ですか？恋は目的が必要なのかと思いますが、正しい意味ではありません。ここでいう目的はあくまで基本的な恋の目的です。基本的な恋の目的を具体すると、最後何を左右するかが大切なポイントです。恋愛が下手な人は恋をすることが目的になっています。交際相手からでもいいわけではありませんが、とにかく恋をすることが重要と思っています。とにかく恋をしたい。恋をしている自分は素晴らしい。周りに交際しているから自分も誰かと交際したい。恋をすることがないと興味ない、恋をしなければいけないと思っています。つまり恋をしている状態です。恋をすることが目的になっていると、好きな人は両親を感じないや、またずに嫌なしです。恋の再開が嫌になる。好きな人の立場になって考える余裕もなくなる。うまく気持ちが伝わらなければすぐ諦めてしまう。トラブルが発生した時どうしていいかわからなくなる。恋をすることが目的になっていると相手の愛や気遣いが後回しになります。しかし、恋愛が上手な人は違います。恋愛が上手な人は好きな人と結ばれることが目的になっています。恋愛が上手な人が考えていることは好きな人と結ばれるのはどうすればいいかです。あくまで好きな人と親しくなることが大切なので、愛を深める会話やアプローチが適切です。恋の再開だけで、きちんと相手の立場を考えながら接します。なかなか気持ちが伝わらないなら別の手段でアプローチをしようとします。トラブルが発生しても愛を深めるチャンスに変え、何とか乗り越えようとする。目的があるから目標もあり、目標があるから手段もあります。好きな人と結ばれる目的が明確だからこそ、現実的な対策を考えることができるのです。恋をすることではなく、好きな人と結ばれることを目的にする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その16。恋愛が下手な人は一気に愛を深めようとする。恋愛が上手な人は少しずつ愛を深めようとする。恋愛とは愛を深めていく作業の連続です。愛を深めたら自由ですが、注意して抑えることが一つあります。それはスピードです。愛を深めたらのスピードについては成功率に影響を及ぼす要素であるため愛は必要です。恋愛が下手な人は一気に愛を深めようとします。とにかく伝えたい、早く恋愛関係に発展させたいという心で最初から全力投球。やり直そうなことの熱意や恋を突き刺すことの勢いで伝えようとします。もちろん一気に愛を深める手段があるわけではありません。むしろ早く愛を深めるならその方がいいでしょう。運動不調のチャンスに恵まれたら調子に乗って一気に愛を深めるのも一案です。しかし、無理やり一気に愛を深めようとすると失敗率が高くなるでしょう。相手のペースについていけない。タイミングを考えないため恋がなくさらない。ガスガスした様子になってしまい、怒られてしまう。当然ですが、答えを十分に返しないままとされても断られる結果になるでしょう。一気に愛を深めようとすると無理が生じやすくなります。場合によっては再度と断られる可能性もあるのです。愛は一気に深めるより少しずつ深めるのが特産です。恋愛が上手な人は少しずつ愛を深めようとします。本音ではできるだけ早く愛を深めたいと思いつつも相手の都合を考え無理にすることはありません。相手が自然と受け入れてくるような行動やタイミングを考えます。少しずつ会話をしていく方が誤解がありません。ゆっくり親しくなった方が確実に信頼関係を深めていきます。じわじわ恋を抑えた方が相手の余裕を持って受け止められるでしょう。そうしていつの間にか答えが大切な人へと昇格しているのです。愛は一気に深めようとするのではなく少しずつ深めていく。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その17。恋愛が下手な人は自分が主体をする。恋愛が上手な人はモテる主体をする。多くの人の関心事といえばおしゃれです。あなたは普段どんなおしゃれを心がけていますか？学校の勉強に興味がなくてもおしゃれに興味があるという人は多い。自分の下を表現する手段として即効性があります。おしゃれの下によっては異性を引き付ける者もありません。恋愛が下手な人は自分が主体をします。もちろん悪いことではありません。むしろ当たり前のことでしょう。おしゃれをするなら普通は自分の好みや身だしなみを心がけます。髪型、服装、メイク、アクセサリー、何か自分を演出するために自分が好みのおしゃれを選ぶのは当然のことです。自分の好みに合ったおしゃれをすれば心が躍って生き生きするでしょう。しかし、ここに注意点があります。自分が主体をすれば異性から魅力的に見えるおしゃれとは足りません。自分では魅力的に見えるおしゃれでも異性から見ると平凡に見えるかもしれません。中には異性から評価の悪いおしゃれになっていることもあるでしょう。自分では魅力的と思っているおしゃれが実際は効果がないもしくは逆効果になっている場合があるのです。では、恋愛が上手な人はどんなおしゃれをするのか。恋愛が上手な人は自分が主体をすればモテるおしゃれを心がけます。世の中にはモテるおしゃれというジャンルが存在します。男性なら清潔感のあるジャケット、白いワイシャツ、ブルーベのジーンズ、女性ならワンピース、キャンソール、スカート。こうしたファッションはモテるおしゃれの定番です。あくまでモテたいという目的があるなら、自分が主体をすればモテるおしゃれを選ぶのが特策です。モテるおしゃれを勉強するならそんなファッション誌です。モテるおしゃれの中で自分の好みに合ったものを選ぶのが OK です。また、短い生活を直接的に伺っているのもいい方法です。生々しい意見だけだと改善も早くなります。モテたいという目的があるなら、自分が主体をすればモテるおしゃれを心がける。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その18。恋愛が下手な人は楽しい時だけ笑顔。恋愛が上手な人はいつも笑顔。恋愛が下手な人は楽しい時だけ笑顔になります。普段は特に表情がなく楽しい時だけ笑顔になります。もちろん楽しい時に恋愛するのもいいですが、それでは普通です。楽しくない時はむずっとした表情になります。無表情では茶色い雰囲気や話しかけにくい印象が出やすくなります。あなたに恋をよせる人がいたとしても少し足りないでしょう。場合によっては思わぬ誤解をされることもあります。怒っているのかな、不機嫌なのだろうか、体調が悪いかもしれない、余計な心配をすることもあるでしょう。楽しい時だけ笑顔になるのもいいですが、理想的とは言えません。楽しいことがなくてもニコニコした笑顔を心がけましょう。恋愛が上手な人はいつも笑顔です。楽しいことがあれば笑顔になるのはもちろんですが、楽しいことがなくてもニコニコした笑顔をしています。常に明るくてポジティブな雰囲気が漂うので話しかけやすくなる。自分が楽しい出来事を引き寄せやすくなります。優しそう、元気そう、綺麗な良さそうという雰囲気が漂うので周りの人から人気が出やすくなる。何よりニコニコした笑顔になっている方がより魅力的な表情になります。男性ならよりかっこよくて楽しく映ります。女性ならより美人で上品に映ります。大げさな笑顔は不要です。口を閉じたまま口角を少し上げた程度のニコニコした笑顔で十分。これだけでも十分明るい雰囲気が出て異性を引き寄せる魅力な行動をします。楽しいことだけ笑顔になるのではなく、いつも笑顔を心がける。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その19。恋愛が下手な人は精神力を鍛えたら恋愛をしようとする。恋愛が上手な人は恋愛をしながら精神力を鍛えようとする。恋愛では様々な精神力が必要です。恋愛に立ち向かうより恋を抑える人にデートに誘う勇気。恥をかくと厳しいことにも耐えるしか周りに惑わせないこと。やはり精神力が高い人と恋愛でも言うのは間違いありません。ただし精神力の鍛え方によって恋愛に上手と言われます。恋愛が下手な人は精神力を鍛えて恋愛をしようとします。そもそも精神力が弱いと恋愛に立ち向かえないと思っています。まず普段の生活を通して精神力を鍛えある程度強くなってから恋愛に向かおうとします。一見すると慎重で丁寧な行動に思いますが要注意です。まず時間が足りすぎます。精神力を鍛えて恋愛に立ち向かおうとするとスピードが遅くなりタイミングやチャンスを逃しやすくなります。また正しい精神力が鍛えることはありません。あらかじめ精神力を鍛えたとしても本当に恋愛に至るかは別問題。仕事で必要な精神力が特有であるように恋愛に必要な精神力も特有です。例えば好きな人と告白するというのは独特です。普段の生活で恋愛特有の精神力を鍛えるのは可能ではありませんが難しいのです。ではいつごろ精神力を鍛えればいいのか。恋愛が上手な人は恋愛をしながら精神力を鍛えようとします。恋愛に悩んだり苦しんだりしながら精神力を鍛えます。好きな人に立ち向かいながら勇気を鍛える。アプローチをしながら勇気を鍛える。 もやもやした感情に苦しみながら忍耐力を鍛える。なかなかうまくいかない毎日を過ごしながら心を強くしていく。恋愛をしながら精神力を鍛えるのは大変ですが、タイミングやチャンスがつかみやすくなります。実践的なので恋愛特有の精神力も的確に鍛えやすくなります。大切なのは行動です。いくら精神力が高くても行動がゼロなら恋愛の結果もゼロ。実際に恋愛に立ち向かいながら精神力を鍛えるのが最も効率的かつ効果的な方法です。精神力を鍛えてから恋愛をするのではなく、恋愛をしながら精神力を鍛える。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その20。恋愛が下手な人は笑いをやらず好印象を与える。恋愛が上手な人は笑いをやらず好印象を与える。好きな人との会話では笑いの選択に配慮しましょう。恋愛が下手な人は笑いをやらず都合の悪い話までしてしまう傾向があります。盛り上がりそうな話なら何でも話していると思っている。話の流れがあれば更なることだけで話してしまう。しかし友人同士がいいのですが、恋愛に関係する場面では慎重になりたいこと。スムーズな恋愛を収まる場合なら話したい気持ちになっても鍛えておくのが賢明です。例えば昔にあった笑い話です。好きな人に昔にあった笑い話を全然話すのは好ましくありません。もちろん常に親しい関係が自由に話すのもいいですが、恋愛の初期段階では鍛えた方がいいでしょう。笑いの笑いは暗い雰囲気になりです。笑い方によっては自分の腕に悪意を刺すことになり、悪い声を上げることがあります。うっかり話してしまった場合に不幸な勲章を与え、恋愛を収まることがあるのです。いずれ、プライベートを話す関係になるとはいえ、恋愛の初期段階では注意が必要です。恋愛が上手な人はきちんと笑いをやります。まず、できるだけ恋章を笑いを話します。例えば、仕事で達成した実績や今まで乗り越えた困難です。自分の努力、能力、実績はいいですが、好感度もぐっと上がるでしょう。一方で、悪印象を笑いを例えば、過去に起こした不祥事は、機械なんかに待っておくのが賢明です。自分の親密な関係になるのでは、ひとまず、たり、騒ぎのないことで済ませておくのがいいでしょう。笑いの選択は、機械の内容を選択するようなもの。あくまで、恋愛の初期段階に限った心がけですが、機械の今後の関係に影響する大事なポイントです。恋愛の初期段階では、悪印象を笑いを話す。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その11。恋愛が下手な人は、無駄を省く。恋愛が上手な人は、無駄を楽しむ。無駄を省くかどうかが大切です。普通に考えると、無駄なことなら省いた方がいいと思うでしょう。確かに、仕事がわざわざ不要なことに取り組むのは不毛です。余計な無駄を省くことも仕事の一環。無駄な作業、無駄な仕事、無駄な会議。少しでも作業の効率を上げるため、不毛な仕事はどんどん省くことが大切です。しかし、無駄を省くことには仕事では有効であっても、恋愛の場合は違います。仕事と恋愛では無駄を省きます。恋愛が下手な人は無駄を省きます。あることに意味を感じないので、苦悩を使おうとする。つまらない雑談は不毛なので、結論だけ話そうとする。手紙はやらないので、プレゼントだけにしようとする。無駄を省くか、時間とお金、労力を節約できるでしょう。恋愛がスムーズに進みやすくなると思われがちですが、実際は違います。ある時間を省くと、二人でゆっくり景色を楽しむことができなくなります。雑談は不毛と考え、結論だけ話そうとすると、たわいもない会話ができなくなります。手紙は無駄を持ってプレゼントだけ送ると、単なる仕送りになります。無駄を省くと、恋愛の感動や面白さまで失われ、味がなくなるのです。無駄を無駄と思わないことです。今度は無駄がないこと、恋愛の感動になります。恋愛が上手な人は無駄を楽しみます。ある時間は無駄と思わず大切にします。ゆっくり歩いた方が、二人で景色の感動を楽しめるだけでなく、のんびりした時間も楽しめるでしょう。雑談も無駄を思わず大切にします。どんどん脱線していく話の方が、プライベートを話しやすくなったり、ワクワクした雰囲気を楽しめたりできるでしょう。プレゼントに添えた手紙も無駄を思わず大切にします。手間暇がかかっても、プレゼントに手紙を添えたら、より心を持ったプレゼントができるようになります。無駄がないこと、恋愛を深める考えが欠けています。無駄を楽しむ考え方を持つことが、恋愛上手になるポイントです。恋愛では無駄を省くように楽しむようにする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その12。恋愛が下手な人は愛したいと思っている。恋愛が上手な人は愛したいと思っている。愛したいのか愛されたいのか、それが問題です。どちらも愛が関係しますが、それぞれ大きな違いがあります。恋愛が下手な人は愛されたいと思っています。もちろん誰でも愛された欲求があるのは普通です。好きな、愛している。人からされると喜びと幸せを感じます。元であることで自分の価値も実感できるでしょう。特に好きな人から愛されるときは生きていてよかったと思うことを最高の喜びを感じるはずです。しかし愛されたいと思っているだけでは恋愛はまくいきません。今はテープテープの状態。愛を求めるだけで愛することがなければ自己中心的な恋愛になります。自分を認めてもらいたい。もっと自分の好きになってほしい。自分の存在価値を認めてもらいたい。一緒に自分に見てもらいたい。愛と幸せにする意識が欠如しています。愛されたいことで求める姿勢は誰を超えることのようなもの。叶ってもらいたい気持ちが強いためバラバラになりすぎます。二人の愛情のやり取りがアンバランスになり、正しい結末を迎えることになるのです。大切なのは、愛がなることです。すなわち、愛したいと思うようになることが重要です。恋愛が上手な人は愛したいと思っています。恋愛をスムーズに進めるには、相手の愛まで幸せにする姿勢が必要です。この時、見返りを求めて優しくなるのではありません。見返りを求めて優しさは、偽りの愛であり、本当の愛ではありません。心から相手の幸せを願って、励ましたり、現実的に対する。親も見返りも期待せず、純粋な愛を与えるつもりで優しくします。純粋な愛が伝われば、踏み込まれやすくなるでしょう。相手の愛を与えてくれるようになります。愛する人が愛されます。愛されたいより愛したいと思いながら、アプローチする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その13。恋愛が下手な人は、ギブテイク。恋愛が上手な人は、ギブギブ。恋愛が下手な人は、ギブテイクで恋愛をしようとします。恋愛をうまく進めるには、愛を与えられることが大切です。愛したいより愛したいという気持ちですることは、恋愛上のポイントの一つ。ただし、見返りを求めたアプローチは意味がありません。見返りを求めた接し方は本当の愛情が伝わりません。自分が愛してもらいたいから愛する。自分が優しくしてもらいたいから相手に優しくする。あなたは愛するから私のことも愛しなさいという皆さんの愛の優しさは本当の愛ではなく、偽りの愛。表向きは優しくしているようでも、結局は自分の目的のために優しくしている状態です。不審な気持ちによるアプローチは不自然な言動になりやすく、いずれ相手は気づきます。だから、恋愛もうまくいかない。これだけ頑張っているのになぜ報われないのだろうと、落ち込んだり腹を立てたりするのです。恋愛が上手な人は、ギブギブです。愛情を持って相手に接するとき、見返りを求めることはありません。純粋に相手の幸せを願って接します。相手から愛がなくても、愛がしません。相手から愛しのプレゼントがなくても、腹を立てません。ギブギブの精神で接しているから愛が伝わりやすくなり、相手の心を動かすのです。ギブテイクではなく、ギブギブの精神で接するようにする。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その14。恋愛が下手な人は相談相手のやり方に慣れん。恋愛が上手な人は相談相手のやり方に慎重。恋愛に悩んだ時に何に相談するか。軽く考えがちであり、誰でもいいではないかと思うかもしれません。特に余裕がない時は誰でもいいから冷たい気持ちになりやすいでしょう。しかし相談相手のやり方は恋愛の勇気も影響します。余裕がなくても決して慎重にやる必要があります。恋愛が下手な人は相談相手のやり方に慣れんです。とにかく相談できる人は誰でもいいと思い、深く考えることなく相談相手を選びます。通過した話したことなく関係は最初。問題だけで繋がっている人。相談したい時、あなたが目の前にいた人。ひとまず仮に気持ちで相談できるのはいいですが、注意が必要です。関係は最初に相談しても、きちんと相談に乗ってくれるとは足りません。面識は最初は責任を感じないため、決してまったりなことしか返してくれないでしょう。本人の性格や特徴などを考慮しない回答になるはずです。恋愛経験は最初から抽象的な曖昧なアドバイスになる可能性があるでしょう。そもそも、またはずのアドバイスになる可能性もあります。役立つこともありますが、実際はまたはずの場合の方が多くなるはずです。悩みを解決するために相談した人もいない、かえって問題を起こして発展させてしまう場合もあるのです。恋愛が上手な人は相談相手のやり方が慎重です。できるだけ経験豊富で信頼できる人に相談します。例えば、昔は親しい友人、信頼できる先輩、恋愛の専門家です。オンラインより国内の人間関係を中心に相談相手を探します。しかし、人の話をじっくり真剣に聞いてくれるでしょう。経験豊富で信頼できる人なら、適切で具体的なアドバイスをしてくれるでしょう。適切で具体的なアドバイスだからこそ、恋愛の悩みも解消しやすくなります。相談相手はいい加減ではなく、慎重にやる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その15。恋愛が下手な人は男性と女性の違いに頓着。恋愛が上手な人は男性と女性の違いを知っている。男性と女性には違いがあります。ここで言う違いとは、肉体的な違いではありません。脳の特徴における違いです。男性と女性とは脳の特徴にわずかな違いがあるため、思考や行動パターンにも差があります。男性は空間認知能力にすれ、女性は言語能力が高い。男性は趣味を理解するのが得意で、女性は感情移入が得意。男性は問題を解決したり、女性は話を聞いてもらいたい。男性は食べたいを好み、女性は良くしたいを好む。男性は生活を求める傾向がある、女性は華やかさを求める傾向がある。男性は内容を大事にして、女性は共感を大事にする。こうした男女の違いを知っているかどうかは、恋愛においても上手な違いになります。恋愛が下手な人は男性と女性の違いに頓着です。そもそも男性と女性とでは脳の特徴に違いがあることを知りません。脳の特徴は男女に関係なくなると思っています。その関係性の理解や配慮する力が不十分で、誤解や不安の原因になりがちです。例えば、男性が女性は話し合ってうるさいと非難する。女性が男性はきちんと話を聞いてくれないと不安を持つ。男女の特徴に違いがあることを知らないと配慮や気遣いが入る問題を起こしやすくなるのです。もし男女の特徴の違いを知っていれば、すれ違いがあっても、被害者に苦労したりできるでしょう。恋愛が上手な人は男性と女性の違いを知っています。男性と女性と接するときは女性の特徴を知った上で接しようとします。例えば、女性がたくさん話すとき、男性は共感を意識しながら聞こうとします。女性が長話になっても、女性の特徴だと知っていれば、嫌がらせになります。女性が男性と話すときは話す意味を知ながら、男性の態度を尊重した話し方をしようとします。男性が嫌そうな発言をしても、男性の特徴だと知っていれば、不満や嫌がらせも小さくなるでしょう。男女の違いを知っていれば、性別の特徴に合わせた接し方ができるだけでなく、誤解や不安も出せます。男性と女性の違いを知る。 恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その26。恋愛が下手な人は暗い現在、不幸な未来を想像している。恋愛が上手な人は明るい現在、幸せな未来を想像している。深い関係が明るい現在になるのか、暗い現在になるのか。幸せな未来を想像するのか、不幸な未来を想像するのか。想像なので自由ですが、自由だからこそ気をつけたい。単なる想像と思いますが、恋愛の前に影響を与える重要なポイントです。恋愛が下手な人は暗い現在、不幸な未来を想像しています。今は仲が良くてももうすぐトラブルが起こり、暗闇だと思っている。今は恋愛順調でも、いつか大きな失敗をしてしまい、恋愛の未来を考えている。恋愛が下手な人は、ネガティブな考え方をすることがあり、いつも不安や心配に悩んでいます。その不安や心配が将来に対する考え方も反映され、暗い現在、不幸な未来を想像しがちです。これが良くない。現実は想像している方法にございます。どうせうまくいかないという諦めがちな考えがあると、記憶や精神力を奪います。無視の違いを深める努力を怠るようになる。今まで言っているのは、偶然でもないのでという誤解をしてしまう。いずれ想像した通りの暗い現在、不幸な未来を迎えることになるのです。想像には本当に現実化させることがあります。恋愛が上手な人は、明るい現在、幸せな未来を想像しています。これからもなかなか叶わず本当に大切な関係になっている状態を想像します。ますます関係が順調に進み、交際できている様子を想像します。さらに余裕があれば、いつか結婚している様子まで思い浮かびます。少し気が早いところもありますが、あくまで想像なので自由です。明るい現在、幸せな未来を想像しているとますます気持ちが明るくなります。きっとうまくいく。未来は明るい。という前提があると、勇気や行動力も出やすくなる。トラブルが起こっても、明るい現在を想像していれば大丈夫。きっと乗り越えられると思います。明るい現在、幸せな未来を想像していると、実現に向けて体が動き始める。最終的に本当に実現できてしまうのです。今の未来について、明るい現在と幸せな未来を想像する。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その17。恋愛が下手な人は時間とお金がなくて諦める。恋愛が上手な人は時間とお金がなければ知恵を出す。恋愛が下手な人は時間とお金がなくて諦めます。お金がないからできない。時間がないから無理。ないものは仕方ないと諦め、それで恋愛も終わり。せっかく好きな人がいても貴重なチャンスを逃します。どうにかなった言い訳をすることで恋愛を同時的に自分の正当化させようとします。確かに時間やお金がなければ恋愛上手の可能性は低くなりますが、可能というよりは大げさです。可能性が低くても努力と気持ちで高めることができます。恋愛が上手な人はどうするか。恋愛が上手な人は時間やお金がなければ知恵を出します。たとえ時間やお金がなくても頭を働かせて知恵を振り絞れば解決できる方法を見つけることがあります。例えばお金がないならお金を払わないデートコースを考えればいいでしょう。豪華なレストランで食事する余裕がなければ手間暇はかかりますが、手続きの余裕を踏まなこともあります。時間がなくてデートができないなら短い時間でもできるデートプランを考えればいいでしょう。もしくは時間がないからこそ遊ぼうという気持ちで誘うこともできるはずです。時間やお金がないなら頭に汗をかきながら知恵を振り絞ってうまいことを考えることです。いい案が思いついてももっとうまくできないかともう一歩踏み込んで考えたい。ないことを言い訳にして諦めるのは簡単です。ないことを言い訳にせず知恵を出すことが大切です。時間やお金がなければ諦めるのではなく知恵を出す。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その18。恋愛が下手な人は未熟な大人になっている。恋愛が上手な人は子供のことを持った大人になっている。恋愛が下手な人は未熟な大人になっています。知識や常識が足りない。作法や教養が身についていない。配慮や気遣いが不十分。心が弱く精神力も貧弱。まだまだ自己中心的。やるべきことはいつも頭回し。無責任、無自覚な行動になります。外見は大人に見えても中身は子供です。人間関係に必要な力が不足していると周りに迷惑をかけやすくなり、人づきあいも苦労するでしょう。知識不足や非常識なことが多いと大切な仕事を任せられません。人間関係で大切なのは外見ではなく中身です。成長不足の部分になりますと仕事や人間関係だけでなく恋愛でも欠かせないのです。一方、恋愛が上手な人は少し違います。外見と中身に違うのは同じですが、特徴に違います。恋愛が上手な人の場合、子供を持った大人になっています。一見すると立派な大人です。果たして常識的。作法や教養が身についている。配慮や気遣いが洗練されている。心は強く精神力も強く。やるべきことはきちんとやる。いつも責任と普段は立派な大人ですが、時々子供のような一面を見せます。やる気仕事には周りが見なくなることの集中力を発揮する。笑う時はそこで見なくて笑顔になる。感動した時はたっぷり涙を流す。子供からされて子供と遊ぶのが上手。大人があるものを子供のことを思っています。お茶の間まで人を合わせるのが上手。子供のことを思った大人は魅力があります。逆を知った人たちは不思議な魅力のある人だよねと支えます。見た目と中身のギャップに引き付けられ多くの人から人気を集めるのです。未熟な大人になるのではなく子供のことを思った大人になる。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その19。恋愛が下手な人は目の変身が遅い。恋愛が上手な人は目の変身が早い。メールを受け取ってもさらに返信することができる習慣がありません。後から連絡すればいい。忙しい場合は返信できない。時間があるときに返事をしよう。メールの返信は後回しにしがちです。もちろん返信をするだけでまだいいのですが、メールを送ったらは返信が遅いと良くない印象を持ちます。返信が遅いと恋愛の進展も遅くなり、熱意も好意も感じられません。あまりに返信が遅いと相手を嫌がらせることもあります。気持ちが冷めている印象を受けるため、じわじわ恋愛が終了になっていくのです。レスポンスの速さと気持ちの強さは相関関係があります。遅いより早い方がいいのはどの世界でも共通です。返信が遅くて困ることはあっても早くて困ることはありません。返信が早ければ早いほど積極的だとあるため、熱意や好意も伝わりやすくなります。恋愛が上手な人はメールの返信が早い。受け取ったメールは事情がないかに早い返信を行います。特に好きな人からメールは最優先。1時間内の返信は当たり前。余裕があれば10分内の返信を目指します。たとえ仕事を変えて忙しくてもできるだけ早い返信を行います。返信に時間がかかりそうな内容の時は後できちんとご連絡しますというメールをします。すぐ返信があると相手は熱意や好意を感じてくれます。早い返信にはあなたを大切にしていますというニュアンスが感じられるからです。話し方がおっとりしている人でもメールの返信が早いことをきっとします。早い返信は恋愛の進展がスムーズになるだけでなく熱意や好意も伝えやすくなります。つまりメールの返信を早くするだけで恋愛上手の可能性があります。メールの返信は後回しにせずできるだけスムーズ。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。その30。恋愛が下手な人は恋愛は遊びやに人を大切させると思っている。恋愛が上手な人は恋愛は学びやに人を成長させると思っている。恋愛を良い風に捉えるか悪い風に捉えるか。考え方は人それぞれですが、見逃せないポイントです。恋愛の考え方は恋愛に対する視線に大きな影響を与えるからです。恋愛が下手な人は恋愛は遊びやに人を大切させるものという考えを持っています。恋愛をすると余計な時間や無駄な出費が増える。勉強や仕事の妨げになる。疲れだけで役に立たない。恋愛を悪い風に認めているため、アプローチをする視線も消極的になって当然です。恋愛の考え方がネガティブなので、恋愛をそうな悩みができても抵抗感や罪悪感を持ちます。恋愛を感じることが現実にも反映され、恋愛も終わらないのです。確かに恋愛をしなければ他にも手間も節約できるでしょう。しかし、ここに大きな課題があります。本当は恋愛こそ人生の貴重な学びです。恋愛が上手な人は恋愛の考え方がポジティブです。恋愛は学びやに人を成長させると思っています。恋愛は貴重な価値があり、恋愛でしか学べないこともたくさんあるという考えがあります。だから恋愛も積極的です。恋愛を通して異性の心理について考える機会になります。後押しになることで異性との接し方が上達します。恥ずかしい経験を通して精神力も鍛えられます。人を好きになることで感情や感性が豊かになるでしょう。もちろん貴重な思い出も増えます。恋愛は多くの学びやに安心できる人を成長させる力があります。恋愛が上手な人は恋愛に貴重な価値を感じているので、恋愛に積極的かつポジティブなのです。恋愛は学びやに人を成長させると考える。恋愛が上手な人と下手な人の30の違い。まとめ。その1。恋はやってくるものではなく、向かっていくものと考える。その2。余計な仕事をされ、それぞれの仕事を行われる。その3。交際には国策が必要ではなく、国策がなくても交際は可能と考える。その4。恋愛期間より現実の方にパワーを使う。その5。会話では恋愛のキーワードを増やし、ポジティブなキーワードを増やす。その6。原点主義ではなく、家庭主義になる。その7。きちんと上手な恋愛について勉強する。その8。恋愛の数は方針するのではなく、参考にする。その9。事実に関わらず自分は惚れると思う。その10。子供好きになる。その11。頑張れと応援するように無理しないでねと気づかう。その12。人からの行為や親切には必ず礼をする。その13。時間がないから後は諦めるのではなく、時間がなくても会いに行く。その14。人の後押しだけでなく、保証金は領事を裁かれる。その15。恋をすることではなく、好きな人と結ばれることを目的にする。その16。愛は一気に深めようとするのではなく、少しずつ深めていく。その17。モテたいという目的があるなら、自分が幸せよりモテをしたいと行われる。その18。楽しい時だけ笑顔になるのではなく、いつも笑顔を行われる。その19。精神力を鍛えたら恋愛をするのではなく、恋愛をしながら精神力を鍛える。その20。恋愛の初期段階では悪印象を与える笑いは避け、好印象を与える笑いを話す。その21。恋愛では無駄を省くように楽しむようにする。その12。愛されたいより愛したいと思いながら後押しする。その13。ギブテイクではなくギブギブの精神で接するようにする。その14。相談内ではいい加減ではなく慎重にやる。その15。男性と女性の違いを知る。その16。今の恋愛について明るい恋愛と幸せな未来を想像する。その17。お金や時間がなければ諦めるのではなく知恵を出す。その18。未熟な大人になるのではなく子供のことを思った大人になる。その19。目の返信は後回しにせずできるだけする。その30。 年内は7ミリ台に調整調査すると考える。